おはようございます。祈りましょう。天道様、イエス・キリストの御名によって祈ります。どうぞ、私たちの心の中に働いてください。そしてあなたのこと、この12月入っていくと、どのように考えればいいのか、どのように礼拝すればいいのか教えてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。子供頃、アメリカにある習慣があって、一つの常識で、クリスマスっていうのは、感謝の日、11月の第4の木曜日はアメリカの感謝の日なんですけれども、その前にはやっていけないっていうような飾り物とか全部我慢して、そして感謝の日が終わってからやりましょうということになって、そしてそれがもう30何年前の習慣やったんですけども、少しずつ店がもっと早くなってしまって、横浜の元町が11月の初め頃なんかもう飾り物出してきて、今はコストコでは8月でも始まってるんですね。もう半年前からうわーって儲けようっていうような感じで出てるんですけれども、なんかクリスマスっていうのは、山の上に、雪で団子を作って転がして、どんどんどんどん転んでいくとでかくなっていって、そしていろんなものがそれに吸い込まれて、どんどんどんどんもう怪物みたいな怖いものになってくるっていうこともあるんじゃないかなと思うんですね。ですから私がクリスマスのことをパッと思い、あ、クリスマスの季節が来てるなと思った時に、まず私の心の中に入ってくるのは、気をつけようっていうような気持ちで、やっぱりこのクリスマスというのは間違えたような考え方で入っていったら、もう神様悲しむだろうなって。そして子供だったら多くの場合はクリスマスとかお正月って聞くとね、物何がもらえるんやろうかとか、何が食べれるんだろうかとか、子供たちは嬉しいんですね、クリスマスって。クリスマス言うと、ああ楽しみってすぐ子供たちが言うんだけども、お母さんがまた違うんだよね。お母さんは大変とか、学校休みやしどうしようって、もう一日中子供がいてとか、それだけではなくてお年玉って ね去年が4万円だったけれどもどうしようって、そういうようなお母さんもいるんじゃないかなと思うんですね。そしてあとは、独身の場合はなんかクリスマス思い出す、なんか寂しいとか、誰と一緒に過ごせるんだろうかとか、そういうようなこともあるし、そして若い女性、まあ男性もそうなんですけれども、何キロ太るやろうかとかね、ケーキも食べて、その後にお餅も食べて、どうなるんやろうか、私は今もうちょっとオーバーしてるのに、クリスマス終わったらどうなるんやろうっていうような考え方もあるんじゃないかなって。そしてお父さんたちっていうのは、お金がどうしようとか、もうお正月もお金かかるし、クリスマスもお金かかるし、もう今年のボーナスはほとんどないしとか、そういうような考え方もいるんじゃないかなと思うんですね。そしてクリスチャンの場合は、ってもう劇もあるし、劇だけではなくて、あれもしないとこれもしないとって、下手したらクリスマスの準備とか練習とか、それだけでもうなんかしんどいものを感じる人もいる、中にはいるんではないかなと思うんですね。で、今日考えたいのは、私たちの気持ち、クリスマスに対して私たちの気持ちじゃなくて、神様はどう考えてるのか、どうか、ね、私たちの気持ち、どうクリスマス、今年のクリスマスどう思いますか、いやーちょっと今年はなとか、私たちの気持ちがあるんですけれども、神様の気持ち、そのクリスマスとか、ね、自分の一人息子イエス様の誕生日お祝いすることっていうのは、天のお父様どう考えているのかって、それちょっと今日ゆっくりみんなで考えたいなと思うんですね。そしてはっきり神様はこう考えているっていうのは、一つの御言葉だけに書いてあるんではなくて、けどもあちこち神様のそのニュアンスとして 神様の気持ちっていうのは見えてくるんじゃないかなと思うんですね。そして最初はこのクリスマスで何で始まったというと、イエス様の一人息子、神様の一人息子イエス様を送るっていうのは、創世記の世界が始まった時に預言、神様が約束してくれたんですね。そしてその時にもう神様はアダムとイーブと愛の関係を持ちたかったので、愛の関係では強制な愛の関係だったら愛にはならないので、ですから神様は人間にオプションを与えたの。私の道を歩んでいくか、それでも私と共に生きるのを掘って自分勝手な道生きるかって、それがないと愛がないんですね。愛っていうのは相手を選ぶわけですので、ですから神様が二つの木を置いて、そしてそこの果物を食べてしまうと私をと掘って別な行動を取るっていうようなことになりますよということを説明して、そしてもうみんなご存知と思うんですけれども、結局アダムとイーブが神様のアドバイスを置いて、そして自分で生き、自分の考え方、自分の力でやるっていう道を選んでしまったんですね。で、選んだ時に悪魔っていう人が出てきて、そして働き始めたんです、この地球で。そしてその悪魔の考え方は、自分他の人どうでもいい、自分のために生きるって、そのような哲学が悪魔が紹介して、そしてその時代から世界がものすごい残酷なものが入ってきたんですね。そしてその罪を起こした時にアダムとイーブ、もう神様ものすごい悲しんで、あなたがどこいるの、アダムどこにいるのって、ね、もちろん神様がどこにいるか知ってたんだけれども、やっぱりその悲しみで、もうなんか親しい関係を持ってたのにどこにいるのっていう叫びで、そして今度はアダムとイーブ告白して、人のせいにして、アダムはこの女性がやったんだとか言って、そしてイーブが、いや私じゃなくて悪魔蛇がこんなんやったんっていうようなことで、そしてその時に今度は神様はこの失敗を解決しないとっていうような予言っていうか約束が出たんですね。そしてちょっと、それを読んでほしいんですけれども、創世記の3章の13節、13、14、15、
創世記3章13節から、そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。
その最後の文章もう一度読んでくれますか。
彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく、
うん、これは有名な場所なんですけれども、これが多くの学者を思っているのは、これはイエス様の、予言っていうようなものだと思ってるんですね。結局ここで天のお父様が約束したんですね、その女性通してこれを解決するよっていうような約束が出てしまったんですね。大きな約束で、皆様も、少し具合でも経験したことありますでしょうか。誰かに大きな約束してしまったって、けれどもその段階ではどうやってやるのかとかまだちょっと整理している段階で、とにかく直してあげるからとか、 とにかく任してっていうような約束出してしまって、けれども家に帰った時にどうしようって、これを解決するにはもう大変だなとか、そのような、あの、神様ちょっとそういう気持ちがあったんじゃないかなと思うんですね。もうこの大変なこと、もう結局悪魔が出てしまって、自己中っていうものがどんどん広がっていって、もう地球がおかしくなっていってる時に、これを解決するっていうような約束が出てしまって、どうしようっていう感じで、そしてその後に、あの、神様も急ぐ人じゃないんですね。焦ってないんですね。私たちが問題あった時にもう焦ってしまって、どうしようどうしようと思うんですけど、神様はそういうとこじゃないんですね。焦ってないんですね。ですから何百年経って、そしてエノックっていう人と友達ができてしまって、信頼、お互い信頼するようになって、そしてその時代じゃなかったんですね。そして今度はノアっていう大変な、もう罪がどんどん広がっていって、もうめちゃくちゃなってしまって、そしてその人と約束して、そしてその時代が終わって、そしてまた人間がその自己中自分のやり方でやるんだっていうのが続いてしまって、そしてとうとうアブラハムっていう人が神様と友達になったんですね。そしてアブラハム、お互いもすごい信頼できるような愛の関係になってしまって、でこれはそうですね、4000年前かもしれないですね、この話が。そしてその時にやっと神様がもっと具体的になってくれたの、どうするのかって。そしてその具体、もうちょっと具体的になってくれたのは、創世記の12-3読んでくれますか。これはアブラハムに約束してくれたことなんですね。
創世記12:3、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。
だんだんもうちょっと具体的になって、救いの人、尽くしてくれる人がこのあなた通してくるのよって、そしてあなたの、国だけが助かるんじゃなくて、全世界の人たちがあなた通して助かるのよっていうような、そこまで出てしまってるんですね。そして今度は、創世記の22:2から読んでくれますか。
創世記22:2、神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。
そしてここではすごく変なような頼みが入ってきてるんですね。もう今までアブラハムと神様が仲良くやってて愛し合ってたのに、けど今度はその一人子、自分の大事な息子、この人として全世界が救われるんだなって、この人の祖先としてっていうような、もう嬉しくてしょうがないっていうような、その子がいきなり神様が殺しなさいって、で私に捧げ物として出してくださいっていうようなショッキングな、と思うような、何これって。そしてその言い方、今の言い方がちょっと不思議なんです。もう一度読んで。
神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。
その最初の文章を読んでくれますか。もう一度。
あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。
ちょっとあなたの子捧げ物として出してくださいじゃなくてね、ちょっとね、あなたの大事な一人息子、あなたが愛してるんだろう、あの、結構 結構ちょっといじめに近い具合ね、あなたその人好きなんやろって、一番大事なんだやろって。そしてそこだけじゃないんです、あと余裕の後読んでくる、しつこいんですよ、もう一回もう一回もう一回出してるの。あなたの息子、そして英語の訳ではあなたの一人息子、そしてそれだけでほっとかないの。あなたの一人息子だけではなくて、めちゃくちゃ愛してるあなたの一人息子、なんでそこまで言ってるの。自分の息子考えてんの。だから、ね、自分の一人息子愛しているイエス様、いずれ人間の体として出てきて、そこまで私を愛してくれてる人間いるやろうか。いるやろうか。アブラハム、そこまで愛してくれてるって。あなたの息子やったらどうする。そこまで信頼してくれてんのって。それが神様の気持ちなんですよ。そして今度怪しい場所を選んだんですよ。どこ、もう一回読んで。
あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。
このモリア調べてみますとね、あの時代モリアっていうのは大したところじゃないんですよ。何もないところなんです。あんまり立派な富士山みたいな建物、山でもないし、ちょっとちっちゃなこういうあのちっちゃな山みたいなもんで、あんまり大したことないんですね。けれども後で調べてみると分かるのは、大体その場所でイエス様十字架にかかったんですね。何千年後に、2000年後に、同じとこ、大体同じとこなんだね。ですからいろんな立派の山があったんだけれども、もう天のお父様考えてんのよ。そこまで愛してくれる人がいるやろうか、アブラハムそこまで僕を信頼してくれてるんだろうかって、そしてそういう人間がいるんだっていうこと、ものすごい励ましになったと思う、そして結局その場所、これから2000年先ここになるんだなっていう、その場所まで案内して、そこで結局自分の息子をどうぞっていう感じで、そして神様がストップ、もう殺してはいけないって、私は代わりに捧げ物を与えてあげるからって。それはその時 のそこでいた、ヤギだけじゃなかったんですよ。自分、いや分かったって、やるってやるって、完璧な人間を送る、その人間が完璧なので全世界の罪を受ける、罰を受ける資格があるって。ですからやるっていうことは決めて、そのような気持ち、クリスマス、私たちのクリスマスは、ホッホッホー、メリークリスマス、何が欲しい、ちょ、天のお父さんもちょっと違うんだよな、どんな気持ちやろう天のお父様って。こうちょっととぐらいが理解できるのは、人間の世界でこれができるかなっていうのは、例えば第二戦争の時に日本でもアメリカでも、家族が手紙をもらって、あなたの息子を戦争に送りなさいっていうような、ね、そしてあれ送った時のさよなら、アメリカでグッバイって言ってカバン持って出て行って戦争に行って、自分の大事な息子、18歳で何も分かってないのに、暴力も知らないのに、何も分かってないのに、トントントントンと出かけていくって。そしてもし生きれば、生き残って戻れば、同じ人じゃないな、戻ってきた人っていうのは。 残酷なことを見てしまっているからって。ですから第二戦争の後のお母さんたちが少しぐらい神様の気持ちが味わったんじゃないかなと思うんですね。そのような辛い気持ち、そして、まあ、こういう考え方もあるんじゃないかなと思うんです。いやけれどもイエス様よみがえたでしょって、だから結局解決したから今調子よく天にいるしとか。けれどもね無知でやられるとか、もうボコボコにされることとか、十字架につけられること、いくらね後でうまくいくからっていうの、後でうまくいくからって言われてもね楽しくないのよ、ね、で私も手術受ける前にね先生が慰めて、後で全部終わったら大丈夫やからって。けどその時はね励ましならないのよって。全部後でよ、ね、後でめっちゃ大変けれどもその後に普通になるからとか、そう言われてもね通らないといけないのよ。通ることっていうのはね辛いことなのよ。ですから天のお父様、イエス様生まれた時に戦争を息子を送るようなそうさって辛かったんだろうなって、あの時は2000年前でもアブラハムの時代でもそのことで悩んだりしてて、でとうとう本番になってしまって、わーって、そしてもう人間になって生まれて、そしてこれからそして30年になったら33年になると、とうとうあの日が来るなっていうこと、それが本当のそのクリスマスね、私たちがいろんな、ね、ケーキ食べてりゃいいなって僕思うけど、天のお父様どう考えてる、どうクリスマスどのように見てるというと、そのようなことではないかなと思うんですね、うん、そしてやっぱり今の時代のクリスマス見ると、あの天のパパが天のお父様が嬉しいことも見えると思うんですけれども、悲しいことも見えるんだなと思うんですね。一つは代わりにある人が入ってきたんですね。代わりに入ってきたのはサンタで、そして子供、ある子供はサンタっていうのはもうクリスマスの中心と思っている子供もいくらでも言いますね。ですから自分、せっかく自分の一人息子がもう地球に送って大変なことあって、そして全世界の罪のために罰を受けたって、それが天のお父様の理解なのに、そしてけれどもその代わりに今度栄光をもらうのはサンタっていうぽっちゃりしたおっちゃんでね、赤い服でね、誰が着るもんか、そういうね、ね、赤い白をね、それがねコカ・コーラの宣伝から来たんですよあれはね。そしてですからね、150年ぐらい前に悪魔も聖書をよく知ってるんですよ。アブラハムの時代の約束全部知ってるんですよ。そして悪魔がなんとなく世界が終わる日では悪魔はわからないけれども、自然破壊とかいろいろ見てて、いろんな聖書の予言もあって、いつかもう長くあと 2,3000年じゃないなって、だんだん迫ってきてるなとか、あくまでもそのぐらいの知恵があるんですね。ですから150年ぐらい前にとにかく最後になるんだったら、なるべく多くの人をイエス様に対して誤解が与えられるように、誤解が与えられたらもう救われる可能性が低い。ですから150年前にいろんな誤解が作ったんですね。例えばサンタっていうのは新聞に載って、その前まではサンタっていう存在あんまり何もなかったんですけれども、そういうのが載せとって、そしてそれだけではなくて、イエス様に対するイエス様を否定すると、特にアメリカではイエス様は神様じゃないんだとか、そういうのあんまり言うとまずいから、ですからイエス様を曲げよう、違う人にしようっていうような考え方が入ってきたんですね。ですから一人それをやりだしたのは、だいたい150年前にジョセフ・スミスっていう人なんですね。ジョセフ・スミスっていうのは あのイエス様を取って、その人を取って、どんどんどんどん自分の宗教をそのイエス様の周りに作って、そしてイエス様は、はいはい、イエス様は神様の一人息子なんだけれども、あなたも神様の一人あの息子なのよとか、そしてあなたは努力すればイエス様を追い越して自分の力で救われるのよとか、いろいろそういうのを作って、それだけではなくて、彼はその女性が大好きやったので、いきなり2年間に30人ぐらいの女性と結婚してしまって、一番若いのは14、2人ぐらいで、そして自分の宗教を作って、けれどもそれはイエス様を否定するんじゃなくて、イエス様を曲げるっていうような考え方で、とにかくイエス様の皆を汚せば人が救いの道に惑わされるんちゃうかということで、それがモルモン教なんですね。モルモン教がそれを生まれたんですね。アメリカの宗教、そしてイエス様をの人格を曲げるような宗教、神様の一人息子、はいはいはい、けど、そしていろんなけどけどって入れてしまって、全くイエス様が別人みたいになってしまって、同じ当時、大体同じ当時でまた違う人が出てきて、その人もはい、イエス様、うん、そうなんですよって、一人息子なんですよとか、けれども神様の一人息子なんだけれどもって、それだけじゃなくて本当の神様じゃなかったよとか、いろいろ曲げて、この人の名前はラッセル、チャールズ・ラッセルっていう人で、そしてチャールズ・ラッセルが全然聖書 の教育も受けてなくて、ギリシャ語も読めないし、けれども勝手な宗教を作ってしまって、それが現在エホバの証人なんですね。それがその時代、どんどんイエス様の人格を曲げよう曲げよう曲げようっていうような考え、サンタで曲げよう、ですから新聞でサンタでやって、モルモンで曲げようって、はい、私たちイエス様信じてます、はい、信じてますけどねって、で曲げてって、その時代が曲げる時代だったんですね。けど今度はその、1900年になっていくと、だんだんちょっと時代が変わってきて、第二戦争の後に今度はね、このチャールズ・ラッセルとかジョセフ・スミスとか、その人たちはイエス様の人格を曲げるっていうようなものになった、なってたんですけれども、今度は、第二戦争の後に堂々と私はイエス・キリストですっていうような、そこまで言う宗教が出てきたんですね。統一教会の人とか、オウム真理教の人とか、そういう堂々とね、そこまで言ってしまうっていうようなことなんですね。そしてそれはマタイの、24節に、書いてあるんですね。マタイ24節24節、
マタイ24章23節、その時空キリストがここにいるとかそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。
そのような預言が出てるんですね。そしてその通りやなって、そうなってるなと思います。いろんな惑わしをどんどん出てきて、サンタの惑わし、モルモンのイエス様、エホバの証人のイエス様、そして今度は私はイエス様ですってそこまで言ってしまうような宗教も出てきて、ですから今の時代、私たちが惑わされてはいけません。クリスマスがどんどんどんどん進化していっています。けれども本当のことを言いますと、クリスマスの誕生日いつなのか人間の世界では分かっている人はいません。けれども お祝いすることはいいことだと思います。ですから私がそのクリスマスはあかんって、エホバの証人は完全にそのイエス様をやっぱり拝んではいけないと思っているので、ですからエホバの証人の場合はね、クリスマス禁止なの。 あのイエス様の誕生日をお祝いしてしまったら、あのそのカルトから追い出されるんですね。そこまでような立場あるんですけれども、本当のクリスマスっていうのはいつ起きたのか分かりませんけれども、お祝いするのはいい、私がいいと思うんですけれども、お祝いするときにやっぱり正しくやるんだったらね、自分の気持ちよりでも天のお父さんもどう思ってるのかって、それを中心にした方がいいんじゃないかなと思うんですね。あの時の辛さとか、そしてもちろん感謝、感謝で感謝して人にプレゼントあげるとか、感謝してケーキを食べるとか、それはあの別にそれがいけないとは私は言いませんけれども、本当に神様にも感謝って、この人のおかげで、ってイエス様のおかげで私が命が与えられているって、本当に感謝って、そのような気持ち。あの昨日、私があの一応季節あの里親ですので、あの11歳の、直くんをうちに遊びに呼ぶことが あるんですね。そして昨日はうち、に呼んで、そして一緒に自転車乗ったり遊んだりしてて、けれどもやっぱり夜になると帰らないといけないことになってるんですね。そして直くんが親もいなくて、本当に自分を大切にしてくれる人っていうのは、もう彼に聞いたら、いやロブしか、レイチェルロブしかおらんとか、なんかそれを言ってて、でやっぱり施設では寂しい思いがもうすごいあって、そして彼の話によると、もうほとんど毎晩寝る前に聞こえるってね、いろんなそしてみんな風邪ひいてるふりしてるんだけれども、風邪ひいてないんですよ、泣いてるんですよ、ね、お父さんがいない、お母さんがいない、それかお父さんかお母さんがめちゃくちゃっていうことで、そしてやっぱり、ね、誰もいなくて生きるっていうのは辛いことなんですね。ですから昨日は彼の施設うちから施設までだいたい40キロあるんです。ですから私が下道使ってゆっくりそこまで行って、そして2人で走ると、男性っていうのは顔合わせて話すとなかなか本当の気持ち出してくれないんですね。喫茶店行って話しようと言うと、ね、あ元気うんとか、どうだった普通とか、なんかいいことあったいろいろとか、そういう会話しか出てこないんですね。けれども車乗ってて走るとね、いろんなことが出てくるんですね。特に僕が黙ってくれるんだったら。ですから僕は走ってて、もう質問出すのは疲れちゃったからね、とうとう僕昨日バーって帰りね、静かになったら僕は黙って、そして今度は11歳の直くんが、ロブさん、すいませんけど、またイエス様の話をしてくれませんか。いいよと。どんな話って。何でもいい、とにかくイエス様だったら何でもいいですのでお願いしますって。で僕がね、イエス様のことね、2000年前にどうしてきたか知ってるってね、全世界の自己中罪のためにもう罰を受けてなとか説明しとって、一生懸命その11歳の子供聞いてるの。そしてそれ終わったらまたシーンと静かになって、そして今度出てきたのは、ロブさん、私自分のこと嫌いなんですって。どうしてって。いや今までいろんな良くないことやってしまって、自分はもう変わろうとするんだけれども、なかなか変われないのよって。なんかね、イエス様、なんかそれを僕の気持ちをなんか直す方法ないかなって僕聞いてるの。この子は日曜学校一度も行ったことない、教会も行ったことないけど、そこまでの理解が自分で入ってきたんですね。そこまでの理解だから、イエス様やったらなんかならないかなって、なんか自分の今までの失敗を思い出すのしんどいんですよって。ああそうかって。 じゃあ祈ったらって。けどどうやって祈ればいいか分かんないから、ロブさん教えてよって教えてあげて、一生懸命聞いてんの、一生懸命聞いてて、ほんで今度はロブさん、あの昔はロブさんのあの音楽が、あのイエス様の音楽が前やってたでしょ、あれ聞きたい。そして僕が今日の曲、主イエスの愛はって、それをつけて、そして僕運転してんだよな。ほんで今度こって見たらね、もう賛美してんの。教会行ったことない、日曜学校出たことない、イエス様のことどっから知ってるっていうと、百科事典で自分で調べて施設で読んだって、それしか聖書も読んだことないけれども、私たちがその個人に着いた時に思いついたのは、この子があのもう礼拝してしまったなって、祈り学んで、メッセージロブから聞いて、そして今度自分で礼拝して、人間が何のために生まれたのかって、この11歳のことがしっかり理解しているんですね。いろんな信仰宗教が分かってないんですけど、この子がそのものが心の中にあって、そして一番大事なイエス様の一番大事な部分を掴んでたんですね。それを掴んでたんですね。宗教じゃないんですよ、愛の関係なんです。そして信じれば永遠の命が与えられますって、そしてそれだけではなくて、いつまでも共に生きるって、そのような安心がもらえるって、そのような関係、それがクリスマスの土台なんですね。一番大切なあのことなんですね。ですから私たちがクリスマス、これからクリスマスの季節に入ってきますので、もちろんいろんなパーティーとかいろんな楽しいことがあると思うんですけれども、本当に何が一番大切なのかって、そして天のお父様がどのように考えるのか、絶対それを手放さないでこの12月をあの過ごしたいなと思ってますので、皆様よろしくお願いします。じゃあ祈りたいと思います。天のお父様、あのまずあの直君のために祈ります。彼は一人で毎晩、寝る前には寂しい思いを感じたりしているんですけれども、本当に聖霊様、彼の心の中に強く働いてください。慰めになってあげてください。そして昨日はあのイエス様だったら私の自分が嫌いという気持ちが治せるかなという質問が出たので、お願いします、治してあげてください。もう本当に心を癒してあげてください。いつまでも自分の失敗を思い出すんではなくて、それがイエス様が十字架に払ってくれたんだって、そのほっとした気持ち、その喜びが彼を経験することができますように。そして天道様、それだけではなくて、本当に今の時代は惑わされるものがいっぱいあります。いろんなイエス様の本当に2000年前に生まれたイエス様のどういう人なのか曲げるような宗教が流行ってます。それだけではなくて、もうクリスマスが大きなビジネスになってしまって、そしてイエス様が完全にあなたの一人息子がどっかに置いてかれていることがありますので、私たちがそうならないように、聖霊様、本当に私たちの心の中に働いてください。正しくあなたの一人息子の誕生日をお祝いすることができますように働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。